ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。こんばんは、直木博代です。そしてスタジオには薄木にあります上山仁クリニック上山奈穂先生です。奈穂先生、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まずはですね、奈穂先生が立ち上げましたオンラインコミュニティ薩摩カレッジのお知らせです。3月18日金曜日に薩摩スチューデント西江を執筆された作家の林望氏を迎えし、ズームウェビナー講演会を行います。薩摩スチューデントといえば、鹿児島中央駅前に立つ若き薩摩の群像で知られていますが、彼らのスピリッツとその功績が現代に何をもたらしたのか、これを知ることはきっとね、何かが変わるきっかけになると思いますよ。講演会の最後には林先生と奈穂先生の対談も企画しています。参加ご希望の方はチケット販売サイト PTX にて薩摩スチューデントと検索するか、株式会社 US 企画のホームページで詳細をご確認ください。ぜひたくさんのご参加お待ちしています。さあ、それでは奈穂先生、本題に行きたいと思うんですが、2月の月間テーマが何でしたっけ？
サプリメントの活用法です。
はい、そして今回はどういったことについて教えていただけるんですか？
今回はですね、いろいろお話ししてきましたけども、でも結局、まあ、ちょっともちろん自分のことを知って選ばないといけないとは思うんだけれども、はい、でも最初にこう始めるなら、じゃあどんなのがいいのかなって皆さん思うと思うんですよね。
はい、
そんな方々に今、うん、鉄板で大体の方に必要なおすすめのサプリメントっていったことをお話ししていきたいなと思います。
いいですね、鉄板があるんですね。
鉄板があるんですよ、言っても個人差が多いにせよ、
うんうん、
でも大体の現代人の過不足って結構やっぱ似てるんですよね。
な
のでその辺を抑えていただければ、うん、まずはちょっと始めるっていう上ではいいんじゃないのかなと思ってですね、うん、
いいですね。まあ、これまではの日会サプリメントについてお送りしてきたんですけども、まあ、サプリメントっていうのはまあ病気を治すものではなくて、あくまでも足りないものを補うもの、食品であるということをまあお勉強してきました。で、まあ、年々サプリメント市場も拡大してきている中で、実際もう本当にもうたくさんの種類がありますから
そうなんですよ。
その中から何を選ぶのか、 そこでね、もうみんなあの自由気ままに取ってると思うんですけどなんだ、今おすすめのサプリメントがあるんだったらちょっと聞いてみたいですよね。で、その今おすすめのサプリメントっていうのはみんなに通ずるものなんですか、先生？
そうです、あの大体の方に当てはまるっていう感じですね。
わ、知りたい。
そうなんです、うん、で、あの、まあ、で必要だろうという栄養素についてちょっと教えていた、うん、お伝えしていきたいなと思うんですが、
はい、
やはりもうこれは、まあ、皆さん必要だよね、これ男女問わず鉄板だねって思うことは、うんうん、まずビタミン C、う
ん、お C、
D、うん、B 群、
うん、
まあ、ここの辺はね、大体皆さん必要ですね。
うん、
で、まあ、アミノ酸、はい、そしてマグネシウム、ここら辺はもう鉄板だなって感じてます。いろいろね、検査したりとかして、あとまだ傾向とか見て、うんうん、この辺はもう大体の方に必要なものだなっていうふうに感じてますね。
へ、先生、あの例えばそのマルチビタミンとかよく目にしますけど、はい、あのマルチビタミンっていうのはどういったものなんですか？
そうなんです、あのマルチビタミンミネラルっていったものは、こういったものが、うん、大体これプラスアルファのものが、うん、
あ、
少量ずつ入ってるので、
あ、
なので、はいはい、一番最初に使うものとしてはマルチビタミンミネラルっていうのはおすすめです。
うん、そうなんですね、
活用しやすいと思います。
なるほどなるほど、マルチビタミンミネラル、そうそう、よく目にします。で、私が取ってたのはビタミン C でしょ、
はい、
D だったんですけど、うん、ってことはあと B とアミノ酸とマグネシウムってなかなか手に取らないですね。
いや、といってもですね、結構、うん、あの皆さん口にはしてたりするんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんです、
うんうん、
まあ、いや、にがりとかもマグネシウムになってきますし、
そうかそうか、あのお塩とか、
そうですそうです、うんうんうん、だからお塩の、うん、まあ、食塩、生成されたものが、はい、そういうミネラル分がなくなってくるので、うん、だから高血圧になってくるって食いになってくるんですよね。
あ、そうなんですね。
なので、うん、ミネラル分のそういう生成されたものを、うん、食べることが増えてきてるので、
うん、
必須のミネラル分が摂取が減ってるんですよ。
う
ん、もうなんかこう皆さん努力して生成した結果っていう、あの雑味がね結構多いものを取ることってやっぱ大事なんですよね。
あ、なるほどなるほど、
まあ、そういうのがあるので、うんうん、なんかこうちょっと減ってるな、足りないなっていうことがあったりするので、うんうん、あのマグネシウム結構高血圧とかだったりとか、なんかいろいろ偏頭痛だったりとか、なんかいろいろこうある方に結構良かったりしますので、マグネシウム足りない方やっぱ増えてるんじゃないのかな。食塩とかでやはり生成されたものとかを取られてることが多いので、はい、毎食は基本的にもう生成されたお塩が多いですから、
うんうん、
まあ、ちゃんと普通の天日の釜揚げのいろんなミネラル分が含まれたものを使ってると 結構ですねちゃんと摂取できてるんですけど、
うん、
ね、外食が多い人とかはですね、うん、結構マグネシウムやっぱ足りないだろうな
とか、ね、加工食
品とかですね、
うん、
いいお塩を使ってると、うん、結構良かったりするんですよね。
へえ、そっか、あんまり精製されたものは、はい、結構
良くないんですよね、
不足しちゃうってことですね。
そうです、マグネシウムはね、何でもですね、うん、お砂糖とかもそうですし、
はいはい、
あとお米とかもそうです、言われてますよね、はい、白米になるといろんなミネラル分も除去されて、なんかせっかくの栄養素がなくなっちゃって、
はいはいはい、
もったいないっていう、
うんうん、
そういうことね結構皆さん注目されてきてると思うので、
うんうん、
なんかそういうのに損してる生活をしてることが多いので、
うんうん、
ね、ちゃんとした微量の必要なミネラル分は取らないといけないので、うん、その代表としてがマグネシウムなんですよね、
うん、
あといろいろありますよね、足りない、うん、
あとこのアミノ酸は私あの娘が、スポーツしてるので、うん、結構アミノ酸は取るようにはしてるんですけど、
いいと思います、
はい、アミノ酸ってこうどういうあの体がどういう状態になるんですか。
タンパク質ですよね、
はあはあ、
タンパク質ね取ってる人結構足りないこと多いと思います、はあ、多いのは、うん、本当炭水化物を過剰摂取なんですよね皆さん。
炭水化物過剰摂取、
そう、
ご飯とか、
ご飯もそうですし糖質なんです、糖質全般、はいはい、うん、果物だったりとか、 なんか野菜とかも甘いものばかり摂取してたりしますよね、はい、甘い糖度が高いものが欲しいって、
かぼちゃとかね大好き、
それちょっとねどうなのって思っちゃうんですよね私それ反対です他のいや糖質パック求めちゃダメでしょってもう、
はいはい、
うん、皆さん中毒なんでしょうね
なるほどね、
必要なものって結構タンパク質がすごく 大事なんですよ、
うん、
脳とか筋肉とか皮膚とか、
はい、
あの一番割合多いのって、うん、あのタンパク質なんですよね。
タンパク質
その原料を細かくしたのがアミノ酸ですので、
はい、
結構ねほんと足りないんですよ、
うんうん、
割合炭水化物よりアミノ酸というかタンパク質が必要なので、
うんうん、
ちゃんと炭水タンパク質をしっかり取りましょうねという、うん、足りないことが多いので、
うん、
まあ、アミノ酸というのは取りやすいですよね。
なるほどなるほど。あと例えばその女性に特におすすめとかいった
あるんです、まあ、男性女性ってやっぱ違うんですよ。
ですよね、
そうなんです、うんうん、女性に、はい、まあ、特に多いのは亜鉛不足の方に多いので、亜鉛は意識された方がいいですね。
亜鉛、はい、亜鉛が不足すると先生体にどういった不調を来たすんですか。
結構、ね、月経の、あの月経不順だったりとか、
はいはい、
そうですね、あの月経にまつわるいろんな不具合、うん、
あ、貧血になったりとかですか。
貧血はねちょっとまた別ですね。
あ、
ですね、そう、痛みだったりとか、
うんうん、
なんかちょっと良くない症状、なんかなんていうか精神的なものだったりとか、いろんなものに影響してくるんですよね、
は
いはい、なので、うん、結構まだ生理があってちょっと体調不調があるんだけどなって、うん、いろいろ不調、もう生理そのものもそうだし痛みが強くってとか、
うんうん、
そういった人はまず亜鉛不足してると思っていいんじゃないのかなと思いますの で、 で先ほどおっしゃってくださった直樹さんの貧血なんですけど、
はいはいはい、
鉄もね、
うん、
これでもね鉄板にはならないちょっと手前ぐらいなんですけど、
あ、そっか、
そう、結構貧血な方でもですね、
はい、
結構多いんですよ日本人、
はいはいはい、
海外だと鉄不足にならないように、うん、鉄を、ね、混ぜられてる食品が結構あるらしいので、
そうなんですか、
う
ん
う
ん、
そうサポートされてるっていうことがあるんですが、
うんうん、
日本はそういうことがないので、
はい、
あの潜在的な鉄欠乏者っていう方が結構多いんですよ、うん、私もそれに注目して、
うん、
あの術前 の、
うん、
あの検査の時にちょっとちゃんと意識するように見たりとかすると、
はい、
あ、確かに結構多いなっていうんですね、びっくりしました。
あ、そうなんですね。
でも鉄板ではないけれども、
うん、
鉄分摂取は、うん、特に生理がある方っていうのは意識した方がいいですね、はいはい、
なるほど。
サプリメントで取らないといけないかというと、そういうまで必要な人もいるし、
うん、
そうではなくって、うん、あの鉄分を意識するっていうのは、鉄鍋だったり鉄の包丁だったり鉄卵だったりとか、はいはい、そういったことを活用した方がいいっていう風になってくるので、
うん、
そういう自然に口に入る鉄に関しては過剰にならないので、
うん、
なんかそれを意識した方がいいんじゃないかな。鉄板牛になったら、
うん、
そういう鉄の鉄鍋だったり鉄卵だったり、それはですね結構一般的にしていいんじゃないかなと思いますね。
なるほどなるほど。あ、そういったことで補える、はい、ということなんですね。
そうですね。
あ、すごい、あ、非常に分かりやすいですね。これあの初心者というか方たちにはまずで取り掛かるためには、そのマルチビタミンミネラル、ビタミン C、D、B、あとアミノ酸、マグネシウム、あと女性には亜鉛がおすすめということなんですね。ですね。先生、ちなみにこう男性は特にそこまではないですかね。
そうですね、男性はね、うん、結構ね、うん、まあまあ、パーズの鉄板というのは一緒ですね、
うんうん、
あとはちょっとね結構差があるので、
うん、
あとは個人差を見ながら、
うん、
ちょっと見ていくのがいいのかなって感じですね、
うん、
ただ今度鉄板でもう一つ加えるのは乳酸菌ですね。
あ、乳酸菌最近すごい言われてますね。そ
うそう、これはね本当にね、
うん、
もう誰もがずっと一生涯取り続けた方がいいだろうなと思いますね。
あれですか、腸内細菌をっていうことですか。
そうです、そうです。でこれも取り方の本当にコツがすごくあって、はい、もう何種目多種類のものを取り入れていくのか、うん、種類が少ないならローテーションで取っていくだとか、うん、っていうのが大事で、うん、もう多くの方の失敗は乳製品で乳酸菌を取ろうとするのはもうそういう失敗ですから、はい、それは注意してくださいね。
今まさにね質問しようとしてました。乳酸飲料ってあるじゃないですか、あれに頼るのも良くない。いや、
それ私はねおすすめしないんですね。というのも糖質が多かったりとか、
確かに
合わないタンパク質が結構に入っていることがあるので、まあ、それによって逆に下痢を起こして便通が良くなっていると勘違いしていることがもあるんですね。ただあるので、やはり乳酸菌を取り入れるときには、まあ、私サプリメントになっちゃうので、あとは発酵食品で取るということですね。
発酵食品、
そうです、そうです。で意識して、ただそれが乳製品で合う人、合わない人がいるので、日本人は結構合わない人がいるので要注意って感じですね。絶対ダメっていうわけにはわけではないんですが、
ってことはやっぱり先生、自分の体質とやっぱりこう相談してということなんですね。
そうです、大事ですね。
ですので、まあここでそのかかりつけ医だったりとか、まあ、相性のいいドクターと一緒に、まあどういったサプリメントを取っていけばいいのかっていうね、ちょっとそういったことを相談するのもいいのかもしれないですね。
そうですね、そういうふうに相談できる、非常になんかやりやすいですよね。なんかやはり選ぶのが難しいっていうことはあると思うね。ただ何かを始めるんだとしたら、マルチビタミンミネラルと乳酸菌っていったものは、おそらくそんな過剰にならず、もう誰もが結構必要だったりするので、まあ、取り組みやすいのかなっていう。
なるほど。
ビタミン C とかも自分で作ることができなくて、大体の人がもう不足してるっていうのが分かってますので、取りすぎるってこともないので、まあ、問題なく取れるかなっていうところですね。
なるほどですね。まあでも本当に先生がおっしゃったように、本当にもうたくさんの種類のサプリメントがあるので、私たち消費者がちゃんと賢くなるっていうことなんですよね。
そう、惑わされたり踊らされたりしてはいけません。もったいない
、ね、なるほど。マルチビタミンミネラル乳酸菌、そういったところからね始めてみるのもいいかもしれませんね。さあ、なお先生、次回は、
次回はサプリメント選び方っていうところにしてますね。
はい、いやいやいや、本当に選び方も大切になってくるかもしれませんね。ぜひ皆さん次回も要必聴ですので、チャンネル合わせてくださいね。さあ、お送りしてまいりましたドクターなほのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 一角の提供でお送りしました。いや、サプリメントだんだん詳しくなってまいりました。また次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。